Pro Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では澤原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は創刊35周年記念、お金の最強の使い方増やし方、得するスゴ技ポイ活ランキングをお届けします。
はい、今週はポイ活ということで。
ポイ活だ。
これ結構マメじゃないとできないのかななんて思うんですけど、
これは本当知ってないと本当損しますよね、
うん、そうなんですね。
いや、ただポイ活って多種多様、星の数多ほどあるので、うん、今回はですね、ランキング化することで優先順位が分かればいいなという形で作りました。
はい、
なのでポイ活の達人たちにですね、投票してもらって最強のポイ活技というのを紹介してます。
やっぱこういうのは得意な人がいますもんね。
達人いるんですね。
そうですね、編集部内にもいっぱいいるし
世の中にもいっぱいいる。
世の中にもいっぱいいらっしゃる、ね、
トップオブトップを集めたということで、今回は5人のポイ活の達人によるおすすめのポイ活技をランキング化して紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード
、週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。今回のキーワードは
節電ポイント&マイナポイントです。
夏の到来が早かった今年、全国各地で記録的な暑さが観測され、6月下旬には東京電力管内に電力需給逼迫注意報が初めて発令されました。そんな電力不足への懸念を背景に、政府は7月から全国規模で節電要請期間をスタートさせていますが、今8月中にも開始を予定するのが節電を後押しする国の事業、節電ポイント。これは節電に協力した家庭に対し、まず2000円相当のポイントを支給する方針が示されていますが、この節電ポイントを獲得するためにやるべきこととは、ということで、電気料金ってなんかどんどんどんどん毎月上がってるぐらいの勢いで、ね、そんな体感ですよね。
まあ、やっぱり生活のベースのコストが上がってきちゃうと、給料上がらない中で家計に大打撃ということで、まあ、ちょっとでも、ポイントとかで取り戻した方がいいかなと思って、まあ、今回節電ポイントとマイナポイントをご紹介したいんですけれども、
はい、
節電ポイントの方は今、完全に詳細が決まってるわけではないんですけれども、まあ、分かってる範囲内でいくと、まあ、各電力会社さんが、提供する節電プログラムというものがあって、それに、消費者が参加すると国から節電ポイント2000円相当分がもらえますという仕組みになってます。
ちょっと意味わからない
です。しかもこれ1回ですか？1回につき2000円とか、そういうこと。
ポイントは、うん、国からもらえるものに関しては、どれだけ節電をしたかとかも基本的には関係なくて、参加するかしないかで2000円もらえるかもらえないかです。
じゃあ参加した方が良くないですか？
いや、で今回ちょっといろいろ調べてみたんですけれども、基本的にデメリットはほぼほぼないです。なので間違いなく皆さん、自分が今、契約している電力会社が節電プログラムをやっているのであれば参加した方が良いです。
そう、東電、関電、中電、九州電力とか、そこに、
そうです、そうです、
調べれば大丈夫ということですね。
はい、例えば東電エナジーパートナーさんとかだと夏の節電チャレンジ2022っていうのをやってたりするので、うん、まあ、それに参加しておいて、まあ、後から申請して国の節電ポイントをもらうという戦い方が基本的には正解です。なのでもういち早く申し込んでおくで、注意しなきゃいけないのが、うん、この節電プログラムって対象期間が結構限られてるんですよね。なのでこれ乗り遅れるともうそのままもらえませんよという話になってしまうので、今一度、自身が契約している電力会社の節電プログラムを調べると、で まあ、スマートメーターの取り付けとか、まあ、一部事前の準備が必要なケースっていうのもあるんですけれども、基本的にはコストがかかるようなことは、ないかなと思うので、そのまま節電参加しましょうと。で、各電力会社の節電プログラムに関しては、まあ節電量、1キロワットあたり何ポイント付与するかみたいな形で、やってるところが多くて、まあ、あとは時間帯のこの期間節電してくれたらそれに応じてポイント与えますよみたいなパターンが多いんですけれども、今回調べた感じだとそこまで、各社に差があるわけではないので、まあ、節電プログラムを目当てに、電力会社を乗り換えるっていうほどでもないかなと。なのでこのキャンペーンで一番覚えておいてほしいのは、とにかく早くすぐ申し込む。
このスマホで大丈夫、
はい、これはスマホでできるはずですね。なのでパッと申し込むと。でもう一つ大きな国の施策がマイナポイント第2弾、
はい、
はい、これもぜひ申し込んでいただきたいなと思うんですけれども、マイナポイントの時ってどのポイントでマイナポイント分をもらうかっていう選択が消費者には、課されるんですけれども、ポイントの事業者さんによっては国のポイント制度に上乗せしてもうちょっとポイント払いますよっていうキャンペーンをやってるパターンが多いと。で今第2弾に関しては前回ほぼ全部のポイントがこのキャンペーンに上乗せキャンペーンというのをやってたんですが、今結構限られてます。で aupay とか aupay カード、スイカ、ワン、マジカぐらいがうちが調べた感じだと、主な事業者かなと思うんですが、一番おすすめはスイカです。はい、これはそもそも単純にマイナポイントに、申し込んで、2万円分使った時に、バックされる上乗せ特典っていうのが、純粋にやってるのが今スイカとマジカなんですよね。1000ポイントずつ2万円チャージで、なんでまずこれは確実にゲットしたいなと。でなおかつプラスアルファ、今ですね各社抽選で1000円分あげますよって言っていたりとか、まあ、1500円分あげますよみたいなキャンペーンをやっているパターンがあって、スイカはこの抽選と確実にもらえる1000ポイントの両備えです。なのでこれをまず申し込んでおくのがいいかなと。で受け取った JRE ポイントは、まあ、新幹線が、お得に乗れる JRE ポイント特典チケットというのがあるのでこれで使うと。これが正しいポイ活殺人の
ポイ活だな、
はい、まあ、これ調べてみると裏技はいろいろあって、aupay でもらうと、まあ、上乗せの部分の特典はないものの、これってポンタポイントじゃなくて aupay 残高でもらえるんですよ。なのである意味払い出して現金化することも可能なので、まあ、そういうのが好きな方は aupay とか aupay カード選んでもいいのかなと思いました。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド。週刊日経トレンディークロストレンド。番組の後半は創刊35周年記念、お金の最強の使い方、増やし方、得する凄技、ポイ活ランキングをお届けします。
1987年に創刊した日経トレンディー、8月号に続く35周年記念特集の第2弾は、得する凄技決定版。日経トレンディでは達人などへの取材を通してポイ活技を多く取り上げてきました。今日用品や食品などの値上がりが進み、家計への影響が拡大する中、買い物やサービスを利用するだけでポイントがたまり、お得を享受できるポイ活への期待は高いということで、SNS での影響力が大きいポイ活の達人5人の協力を得て導き出したお得度が高い技ベスト10を紹介したいと思います。ということで5人の達人の力を借りて、はい、おすすめのポイ活技、編集長解説をお願いします。
そうですね、今回の企画はまさしくポイ活総選挙とも言うべき我々日経トレンディーがですね、まあ、代表的な技をバーッと考えて、それを皆さんに採点してもらうっていう形で今回、ランキングをしました。ある意味達人にとっては 聞いたことあるよとか、定番じゃん王道じゃんっていうような技なのかもしれないんですけれども、まあ、今回その中で実際達人たちが本当に重要視してるのって何なんだろうっていう疑問がずっとあってですね、それを解消するためにランキング化してみました。
より分かりやすくということですね。
そうですね。なのでこれ見ていただいて、まあ、全部やるのなかなか難しいと思うので、本当に1位2位3位とか1位だけとかでもやっていただければ、まあ、だいぶポイントの獲得量っていうのもかなり違ってくるかなと思います。
はい、ではそのランキング教えていただいてもいいでしょうか。
はい、まずですね10位からご紹介したいんですが、はい、同率で3つあります。はい、Amazon ギフト券をクレカで入手し買い物に使う、
はい、
ポイントの疑似投資でコツコツと増やす、
はい、
スマホ決済の支払いを携帯電話料金と合算してポイントを20ドリという3本立てになってます。
これは意外とどれか一つぐらいやってる人はいそうな気がしますね。
確かにそうですよね。でもあ、なるほどなと思ったのがやっぱり Amazon ギフト券をクレカで入手し買い物に使う、
うん、
そうですね。
そうですね、まあ、Amazon って意外とこうお得技少ないというか、定常的に何か常に得し続けるみたいなのがやりづらい、サイトではあるんですけど、まあ、楽天と違って SPU 高めてみたいなのがなかったりするので、まあ、そんな中でもちょっとでも得をしようっていう意味では、これを定期的に使っていくのもいいんじゃないかなと思いますね。
はい、ではどんどんいきましょうか。続いて得するスゴ技ポイ活ランキング9位から6位までざっと紹介していただきましょう。
はい、はい、では第9位、楽天市場のポイントアッププログラム SPU で還元率アップ。第8位、コンビニのお試しサービスを使う。7位、クレジットカードからチャージしてポイントを20ドリ。6位、還元率アップの特典が手厚い無料ゴールドカードを利用。
だんだんやってないかもっていうことがちらほら出始めてきますね。
まあ、でもトレンディ的にはこの楽天の SPU がもっと上に来るんじゃないかなと思ってました。もちろんいろんな楽天のサービスを使うことで楽天市場上の還元率が高まっていくっていう仕組みなんですけれども、まあ、どんどん解約されてやりづらくはなってるものの、破壊力が結構でっかいので、本当にトップ3に入るのかなと思ったらこの位置ということで、意外と最近の、解約だったりっていうのがちょっと響いてるのかなと思いましたね。
この8位のコンビニのお試しサービスを使うって何ですか？
あ、これはですね、ローソンとかファミリーマートとかですと、お試しサービスというのがまさしくあってですね、ポイントをクーポンとか引き換え券に変えることができるんですね。で、それが実際に買うよりもだいぶお得なので、例えばローソンだったら店頭端末のロッピーで発行することが可能だったりするので、これをですね、結構うちの得技に詳しい部員とかもかなり多用してるんですよね。
そんな知らなかったです。全然、はいはいはい、
これ結構使えて、まあ、ローソンがポンタポイントと D ポイント、うん、ファミマが D 楽天 T が使えるので、ポイントのその出口戦略というか吐き出し口としてはかなり優秀です。本当に半額以下になるパターンもあるので、例えば162円のアイスが80ポイントで交換とか。
へ
ー、たまに使ってます。
あ、そうでしたか。そう、
一生懸命、あ、これよし、これで交換しようと思うとね、なかったりする
んです。みんな使ってる。使ってたり。そうか、人気なんですね。はい、全然知らなかった、
うん。最近はこういうなんかポイントの出口戦略をしっかり考えるっていうのがちょっとポイントになってきてる気がしますね。
そうなんですね。勉強になりました。ありがとうございます。じゃあ続いて5位4位と発表していただきましょうか。
はい。得するスゴ技ポイ活ランキング第5位。楽天市場のショップ買い回りでポイント還元率を上げる。第4位、ふるさと納税はポイントを受け取れるサービスを活用です。
はい、ふるさと納税やってますけど、ここでもポイントが受け取れるんですね。
そうですね、これいろんなポータルサイトができてふるさと納税ってバーって流行ったかと思うんですけれども、今注目すべきこととしては、楽天市場内だったりとか、まあ、例えばヤフー系の中にポータルサイトがあったりとかで、そこのモールのポイントアップキャンペーンだったりっていうのも全部適用されるパターンが多いんですね。なのでサイトをちゃんと選んで、なおかつキャンペーンとかを重ねていけば、ふるさと納税ただでさえお得なのにさらにポイントも大量に返ってくるっていう 技になります。
おでは、第3位、
はい、ウェル活で T ポイントの価値アップです。はい、
ウェル活、
これ先ほど言ったあの出口戦略の一つなんですけれども、もうポイント達人の中では定番中の定番、ドラッグストアウェルシア。
ウェル活って言うんですね、
はい、面白い
そういうことか、
はい、単発の言葉ですね
そうですそうです、あの毎月20日にあの T ポイントが、1.5 倍の価値になる日っていうのがありまして、まあ、それに参加することで貯めた T ポイントを効率的に、品物に変えていくということができると。
あ、じゃあもうここはウェルシアとツタヤとか T ポイント系にバッと、うん、集中してっていうことなんですね。
はい、もうみんなウェルカツ大好きです
そうなんです、ね、
僕はトモズなんで、トモズかな
トモカツ
トモカツか、でもトモカツはないんですよ、
ないない
あまりお得じゃない
まあこれね、本当になかなかこう 1.5 倍の価値で使うって結構難しいことではあるので、まあ、しかもドラッグストアだったらかなり品物も豊富なので、今回紙面上で達人のウェルカツでゲットした商品とかをの画像が載ってるんですけど、もう華々しく買ってらっしゃる、
華々しく
こんなに買うっていうぐらい、これでもうウェルカツでこれだけゲットしてますから、
なんかここで今読み上げようかなとか思ったんですけど、華々しすぎてちょっと上げられないぐらいの点数のものを買っていらっしゃいますね。
まあ、やっぱりポイント達人になると持ってる T ポイントもなかなかの量になってきますんで、
そうですね、100アイテムぐらいパッと見ありましたよね
それが達人なんですね。
そうですね、まあ、でもこれは達人たちの中では定番ではあるものの、もうめちゃくちゃ使える技としてやはり名を馳せているなと改めて思いましたね。
はい、ではランキングも上がってきましたが、続いて2位を教えてください。
はい、2位はクレカ新規発行に伴う高還元キャンペーンを逃さないです。
逃さない、こういうのって見張ってないと見逃しちゃいますよね。
そうなんですよね、やっぱりその何千ポイントもらえますよっていうのがよくあると思うんですけど、まあ、最近それ以外にも還元率が出だし3ヶ月ぐらいは 5% ですよとか、結構そういう還元率自体が上がるようなキャンペーンっていうのもあるので、まあ、このあたり逃さず使って、まあ、その間はもうたっぷりうまみを吸い尽くすというような、スタンスっていうのがかなり重要になってるみたいですね。まあ本当にこれに関しては自分的なその年会費無料のカードであればコストはかからないので、まあ、手間さえ惜しまなければやはりザクザクポイントをゲットできるという技としてやはり今も有効だと。
これはトレンディの編集部の人みたいに巡回してないとダメです ね
常にチェックしてない
とダメ、常にチェックしてないとダメです ね見張ってない、
そうですね、まあ、見張ってないとダメではあるんですけれども、プラスクレジットカードがめちゃめちゃ増えていくので。
そうですよね、
これ私じゃないんですけど、昔いたクレカの達人の方はもう三十数枚持ってらっしゃって、すごい面白い話を聞いたんですけど、何が辛いって引っ越した時に住所変更がマジで
辛い。もうどれ何個やったっけみたいになりますよね。
一個一個
意外とそんなデメリットもあるんだなと思ってびっくりしました。
カードあんまり増やしたくないっていう人も結構いますもんね、うんうん、
そうですね、まあ、なのでこれはちょっと上級者向けといえば上級者向けの技なのかなという気がしました ね、
はい、それでは栄えある1位は、
はい、ポイントサイトを経由して多様な案件をこなす。
なんか仕事みたいになってきましたけど、ポイントサイトを経由して、ま
あ、これもある意味定番ですけどね、
はい、
いわゆる何か、ネットでサービスの申し込みをしたりとかするときに、まあ、ポイントサイトを経由すると得点が得られるっていうようなサービスになってますね。
もう多様な案件をこなすっていうところがいいですね、は
い、いやこれでも定番の技なんですけど、実際みんな何やってるのかなとか結構謎だったんですよね、うん、で今回そのいい機会だったんで、ポイ活の達人たちは一体このポイントサイトを活用して何をしてるんだろうみたいな風に思っていたら、まずポイントの一つとしてはどこ得というサイトを使ってます。
どこ得、
はい、これインターフェースめちゃめちゃシンプルなサイトなんですけれども、ポイントサイト自体の横断比較サイトなんですよ。 だ例えば日経トレンディカードっていうのがあって、それの入会すると3000ポイントもらえます、4000ポイントもらえますみたいなのがポイントサイトごとによって違うと。で日経トレンディカードって調べるともう一覧で各ポイントサイトが何ポイント与えてるかっていうのが出てくるので、
すごい
比較サイト本だ
けですね、はい、このポイントサイト単体を使うんじゃなくて横断して比較して使うと。
すごい、なんか努力が垣間見られますね。
どこ得、
そうですね、どこ得、これを使ってるっていうのが一つポイントです。であとはまあこの案件で本当にあのネットショッピングだったりアンケート回答だったり、まあ、旅行のホテル予約だったりっていういろんなあのものがあるんですけれども、これ実際何やればいいんですかと、何をあのが一番簡単ですかって聞いたら、まあ、さっき2位でも出たクレジットカードの新規契約、まあ、これあの年会費無料のものでやってればコストがかからないので楽ですよと、なおかつポイントが大きい、それ以外にも、銀行証券 FX 口座の開設まで、はい、まあ、実際に取引までが条件に入ってるとちょっとハードルが高いと思うんですけど、そうですね、あの案件によっては口座開設まででポイント付与してくれるっていうところもかなりあるみたいなので、まあ、このあたりはポチポチともう日中ひたすらやり続けると。
そうですよね。そうやって貯めていくんだ達人って。
でやっぱりこれの影響力ってね結構でっかいんですよ。
はい、
僕もこの前ちょろっと調べたんですけど、やっぱり口座開設するだけで8500ポイントとかってあるので、そう考えると、まあ、クレジットカードの二重取りとかで 0.5% ずつね、必須コストに対してちょっとずつ得をね上積んでいくっていうの考え方も重要なんですけれども、こういうこうオフェンシブに稼いでいくポイ活っていうのもかなり重要なのかなと思いました。
この案件あります。
まあでもね案件本当いろいろ
あるんですね。じゃいっぱい載ってますね。
いやだから本当に旅行する時もこのポイントサイト見てから決めた方がいいですよ。
ということで、いろいろな案件の方は雑誌の方で確認していただければと思います。日経トレンディ9月号の特集、得するスゴ技決定版にはまだまだ情報満載です。ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は創刊35周年記念、お金の最強の使い方、増やし方、得するスゴ技、ポイ活ランキングをお届けしました。
クロストレンド、グッサンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部からグッサンにお話を伺います。コロナ対策でマイクロソフトチームズでの出演となります。グッサン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さあ今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日は焼肉ライクが新しく始めたサブスク、焼肉フィットネスを紹介したいなと思っています。
焼肉フィットネス、焼肉が食べ放題、はい、フィットネスがし放題、どういうことでしょう。
焼肉が1月、毎月毎日行っても食べ放題っていうところなんですけれども、
はい、
月額が1780円で、はい、毎日好きなセットを1つ食べれますよっていうのなんですけど、はい、このセットのところにフィットネス要素っていうのがあって、はい、3個あるんですが、筋肉アップセット、低脂質セット、はい、ロカボセットっていうのの3つになっていて、まあ、鶏ももの皮なしとか、あとまあ納豆が入ってますよとか、いろいろちょっと体健康に気を使ったような内容になっているっていう感じですね。
体鍛える人が好きそうな焼肉メニューになってるわけですね、は
い、そうですね、やっぱり僕も体鍛えてますけど、
どうですか、
意外と外食食べる先ないなってよく思うんですよね、糖質制限とかしてると。なのでこういうのあると非常に便利そうだなという気がします、
は
い、
じゃあ体鍛えた後焼肉ライクフィットネス、この筋トレメニューみたいなの行きます、食べます。
そうですね、できることならドリンクでザバス置いてほしい。
ザバスないんですかね。持ち込みできたらいいですね。
そうですね。
それめちゃめちゃいいですね。確かに、
これってどこの焼肉ライクに行っても食べられるセットなんですか。
あ、 ですね、今は恵比寿本店と赤坂見附店だけでやっていて、これもともと焼肉ライクの社長さんがツイッターでなんかアンケートを、ジムに通っている方向けアンケートみたいなのを取って、もう多分2週間ぐらいで始まったようなサービスになってるんですけど、なんか反応次第でちょっとこれからの展開を決めたいみたいなこともつぶやかれてました。
これでも意外と体鍛えてる人じゃない人もこのセット頼みそうですよね、
うん、そうですね、私とか全然ジムとかには行ってないんですけど、この焼肉セットだったら割と罪悪感なく食べれるんじゃないかなという気はしてます。
そうですよね、ギルティーフリーな焼肉セットって感じですかね、うん、はい、それではスコアを伺っていきたいと思います、焼肉フィットネスのホニャララ度10点満点でお願いします。
夢のダイエットに期待度10でお願いします。
そうですね
夢の
もうめちゃくちゃ好きなものをお腹いっぱい食べつつ痩せられるかもしれないっていう希望にかけたいなと思います。そうですね、
この夢を共有してくださる方が全国にいると、恵比寿赤坂見附以外にももっともっと広がりを見せるということですね。
増えていくかもしれないですね。
はい、ということで今日は、焼肉フィットネスについてぐっさんにご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて日経トレンディ9月号から沢原編集長おすすめの記事はどうでしょうか。
はい、2週にわたって男技をご紹介しているんですけれども、はい、実は紙面に載っている総数からすると氷山の一角でございます。
そうなんですね、は
い、まだまだ全然いろいろ載ってるんですけれども、でっかいところで言うと、ふるさと納税のページを設けてます。なんか昔結構やってたんですけど、最近ちょっとふるさと納税調べてなかったなと思って、改めてお得な納税先ないかなっていうのを調べているんですけれども、3割還元率3割までねが上限ですよっていう国のお達しがありつつも、今返礼品の進化っていうのがかなり面白いことになってるなと思ってまして、今回調べた感じで、おすすめ品をざっと並べているんですが、異常に商品名に幻のって入ってるものが多い
とか見たい見たい、面白そう。
今レア度争いになってるんですよね。なので僕勝手に幻シリーズって言ったんですけどこの幻シリーズを知っておいて一周するだけでもだいぶ楽しめそうだなって
幻のシャインマスカット幻のチーズケーキみたいな、そういう感じ。
幻のマグロの中トロ買っちゃいました、
ね、ありました、実際に幻の、はい、
それで今納得しましたもん。
釣られました、
はい、僕が一番好きだったのは幻のエビっていうのがあるんですけど、
幻のエビ、ね、どこの海にいんの
たった一軒の漁師だけが水揚げを許された希少エビがあるらしい。気になる
それポチッとしますね
これ気になるな
じゃあ幻、他の幻はあなたの目で雑誌で確かめてくださいませ。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は
日経トレンディ編集長の沢原昇と
辻るなでした。